夢を諦めない力が湧く30の言葉。その1、夢は見るためではなく叶えるためにある。私たちは将来実現させたい理想のことをこう表現をします。夢を見ると想像するだけなら自由、こうなってほしいという理想を思い描けばワクワクできます。しかし夢を見ているだけでは単なる空想です。気持ちを明るくさせたり心を落ち着かせたりくらいはできるでしょうが、それ以上の進展がありません。夢は何のためにあるのか。夢は見るためにあるのではありません。叶えるためにあるのです。夢には人生を華やかにさせる力があります。実現させたい理想があるから生きる気力が湧き、新しいことに挑戦する勇気が出て人生を生き生きさせます。あなたは夢を叶えるという素晴らしい人生の目的があります。せっかく夢があるのですから、ぜひ行動に移し実現させましょう。受け身ではなく積極的な姿勢が大切です。必要な知識を得るために勉強しましょう。よく体を動かし汗をかきましょう。一人の力が難しければ人と協力しましょう。失敗を避けるのではなく経験しに行く姿勢が大切です。夢を見る時間を行動する時間に当てれば実現するスピードが速くなります。明日行動するより今日から行動した方が実現が1日分早くなります。夢を見るより叶える行動をする。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その2、他人を信じるよりまず自分を信じよう。他人を信じることは大切です。人を疑ってばかりでは疲れてしまいます。すべては信用信頼の上に成り立っています。信用や信頼は人間関係では不可欠な要素。相手を信じることができるから大事な話や約束ができ良好な人間関係を構築できます。しかし他人を信じるのも大切ですが、もっと大切なことがあります。他人を信じる前にまず自分を信じましょう。自分を信じていない状態で他人を信じるのは単なる依存です。目隠しをされたまま他人に手を引かれて歩いているようなもの。自分の状態が正しく判断できません。他人に騙されていても気づけません。他人にすがるだけでは自分の生き方が不安定になります。まず自分を信じましょう。自分を信じることが最優先。自分がやろうと決めたことはきちんとやり遂げます。自分が選んだことは後からブツブツ不正を言わないようにします。間違ってもいいので自分のことは自分で決め自分で責任を取るようにします。どれだけ自分を信じているかです。自分の目で見て自分の頭で考え自分で決めるようにします。それが自分を信じるということです。どんなことがあっても自分で自分を裏切ることだけは避けましょう。自分を信じた上で他人を信じます。自分を信じているから他人を信じた時に良好な人間関係が築けるのです。他人を信じる前にまず自分を信じる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その3、夢は進路と書き換えることで実現する。自分のノートにこっそり書いている夢の予定表を見てみましょう。時期、時間、お金、資格など夢の実現に必要なことが細かく書き記されています。しかし見てほしいのはそうした夢の内容ではありません。夢の予定表のタイトルです。私の夢や私の予定というタイトルになっていませんか。夢や予定という言い方はどことなく曖昧です。もちろん叶えたいという気持ちはあるのでしょうが弱気です。夢だから夢のままで終わらせてもいいよね、予定だからうまくいかなくてもいいよねという逃げ腰が感じられます。逃げ腰の言い方をしていると夢のままで終わらせやすくなります。もっと具体的になる別の言葉に書き換えましょう。私の進路と書き換えるのです。言い切ってしまいます。現実味を帯びた印象に変わりましたね。夢を夢のままで終わらせないためにもきちんとした言い方が大切です。あくまで進路にしてしまうのです。進路として考えるとその方向に向かって当然努力して当たり前という気持ちが湧き出てきます。夢に向かう力とやる気が出てくるのです。私の夢を私の進路と書き換える。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その4、毎日口にする食事はガソリンである意識を持つ。食事とは何でしょうか。空腹感を満たす食物と考える人もいるでしょう。朝昼晩に食べるものと考える人もいるでしょう。食事とは毎日の習慣として考える人が多いようです。しかし単なる習慣と思うと意識も希薄になります。習慣になるほど考えなくなります。食事へのありがたみも感じられにくくなります。食事は単なる毎日の習慣と思うのではありません。毎日食べる食事はガソリンだと考えるのです。食事をするごとにガソリンを入れているという意識を持つことが大切です。車はガソリンをしっかり入れるからこそ長距離を走れるようになります。現実においてもしっかり食事をするからこそ長時間働けるようになります。車は品質のいいガソリンを入れると馬力が出やすくなります。現実においても品質のいい食事をとるとパワーも出るようになります。きちんとガソリンを入れるから車が勢いよく進むことができるように、きちんと食事をするから人生も勢いよく進みます。目の前にある食事はガソリンです。さあ今日も一日を元気に過ごすためにガソリンを入れようではありませんか。食事はガソリンだと考える。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その後、即答は夢を叶えるための大切な姿勢。想像してみましょう。自分が神様になったとします。人間たちの夢の手助けをしてあげようと思い、ある二人の人間の前に立ってこう言います。夢を叶えてあげるからどんな夢があるのか聞かせてほしいと。一人は医者になり人々を救いたいですと即答しました。もう一人はしばらく黙って考え込んでから医者になり人々を救いたいですと答えました。二人とも同じ答えです。さて率直にどちらの願いを叶えてあげたいと思いましたか。おそらく即答した人ではないでしょうか。やはりまずリアクションが早い側を見てしまいます。即答した様子から強いやる気や熱意もよく伝わってきます。即答した人ほど神様に熱い思いが伝わり願いが叶いやすくなるのです。では逆の立場になってみましょう。ある日突然自分の前に神様が現れて将来の夢を尋ねたとします。夢は聞かれてから考えればいいと思いますが遅いのです。その程度ではその程度のやる気しかないということです。いかに即答できるかです。即答できる人からは強いやる気や熱意が感じられるため、よし叶えてあげようと思います。即答は夢を叶えるための大切な姿勢です。夢を即答できる人ほど夢を叶えやすくなります。突然ですがあなたの夢を聞かせてください。即答できたでしょうか。学生だけでなく大人も将来の夢を持つことが大切です。いつ聞かれてもすぐ答えられるようにあらかじめ考えを整理しておきましょう。 自分の夢を即答できるようにしておく。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その6。世の中は甘くないという言葉は非難や抽象ではなく励まし。好きなことをやって食べていければ最高の人生です。自分が楽しめます。自分の仕事によって周りの人にも幸せになってもらえます。それでお金を稼ぐことができ幸せになれるのですから、これ以上の素晴らしい人生はありません。好きなことをやって食べていきますと言えば、周囲の人たちはいつもこう言います。世の中は甘くないです。冷たい言葉です。好きなことをやって食べていく夢を誰に言っても世の中は甘くないと言われます。確かにこれは本当です。好きなことで食べていくのは簡単ではありません。実力、人脈、資金が十分になければうまくいかないでしょう。しかし世の中は甘くないという言葉は非難や抽象ではありません。実は励ましであり応援なのです。簡単ではないけれど、夢を諦めずに頑張ればきっと実現できるよという意味です。これが正しい解釈です。発言の本当の意図がわかると、やる気も元気もたちまち出てくるでしょう。みんなから世の中は甘くないと言われれば最高です。みんなから応援されているのです。その励ましと応援を追い風にすれば夢の実現がスムーズになるのです。世の中は甘くないという言葉は励ましだと解釈する。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その7。人生とは戦いの連続。人生とは戦いの連続です。頑張っているとは戦っているとも言い換えられます。良い成績を残すため部活動に汗を流す。憧れの学校に進学するため受験に集中する。好きな人を振り向かせるために恋愛を頑張る。憧れの会社で働くため就職活動に励む。少しでも認めてもらうよう仕事を頑張る。我が子が立派に育つように子育てに奮闘する。社会の荒波を力強く生きていくために夫婦で協力する。ようやく子育てが終わったと思えば次にやってくるのは孫の世話。孫の世話が終わったと思えば次にやってくるのは病気です。言い換えるとすべて戦いです。戦いが終わったと思えばまた次の戦いです。まさしく人生とは戦いの連続です。それぞれ戦いの種類が違うのはそれぞれ学ぶ内容が違うからです。一つ一つの戦いを乗り越えるたびにあなたは成長します。あなたも今何かに戦っているでしょう。逃げようとしても追いかけてくるでしょう。逃げ切ったと思えば別の形で戦いがやってくるでしょう。立ち向かうのが宿命なのです。人生とは戦いの連続だと覚悟して立ち向かうしかありません。むしろ戦っているのは人生を充実して生きている証拠です。一度きりの人生をどう生きるかはあなた次第です。落ち込んでも立ち直りましょう。涙が出れば拭けばいいのです。腐ることなく前向きに立ち向かった方が良い結果が残せるでしょう。戦いの連続を腐ることなく前向きに立ち向かい一つ一つ乗り越えていく。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その8。問題のある人でいいではないか。時代を変えるのは問題のある人だ。夢に向かっていると問題のある人と言われるようになります。性格や行動が他の人と異なる点が多いため周囲から変わった目で見られます。周囲の人と溶け込もうとする社会性が乏しいため社会性がないね、問題があるねと非難されます。特別な配慮や指導が必要だろうと思われ問題のある人と言われるのです。もちろん罪を犯せと言っているのではありません。誰かを傷つけたり騙したりする行為は避けるべきです。法に反することは絶対にいけません。そういう意味ではありません。法を守りつつも周りから問題のある人と言われるくらいの奇抜な行動や発想が必要だということです。問題を避ける生き方とは誰もが当たり前だと思う発想や行動の範囲で生きているということです。平凡な道を歩んでいるようでは普通の人間しか育ちません。誰もが当たり前だと思う発想や行動の範囲では普通の人間で終わりです。大きな夢を達成するためには普通の生き方では無理です。普通の生き方で大きな夢が叶えられるなら誰も苦労しないのです。誰もが成し得ないことをしようとするなら誰からも理解されなくなって当然です。周りから笑われるようになれば順調です。スケールの大きな発想ほど周りの人からくだらないことを言い始めたと言われます。問題のある人として扱われ冷たい目で見られて笑われます。大いに結構ではありませんか。誰もができない発想は誰も理解してくれません。そうなれば喜んでいいのです。夢に向かって進むためには問題のある人と思われる覚悟が必要です。時代を変えるのは問題のある人です。普通ではないから普通ではない偉業が達成できるのです。問題のある人と呼ばれる覚悟を持つ。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その9。打つ手は限られていると思うと諦め癖がつく。打つ手は無限にあると信じることで諦めない力が強くなる。問題に直面した。できる限りの手段を尽くした。どれもうまくいかなかった。もうダメだ。万事休す。打つ手がなくなったと諦めそうになる場面です。仕方ない状況に思えますが、ここが運命の分かれ道です。打つ手がなくなったと思うのは打つ手は限られていると思っているからです。打つ手は限られているという考え方でいると諦め癖がつきます。すべての手段を試してうまくいかなければもうダメだと簡単に諦めてしまいます。そこで諦めたらもう終わりです。もうダメだとすぐ諦めると可能性を放棄することになって見つかる手段も見つからなくなります。夢を叶えることも成功を実現することもできなくなります。諦めない力を強くするためには打つ手は限られているという考え方をやめてください。代わりに新しい別の考え方に切り替えましょう。それが打つ手は無限にあるです。打つ手は無限にある。古い考え方は捨てて新しい考え方を取り入れましょう。打つ手は限られているから打つ手は無限にあるという考え方に切り替えしっかり身につけてください。打つ手は無限にあると思えば万策が尽きても簡単に諦めることはなくなります。打つ手が尽きても勘違いと思うようになります。打つ手が見つからなくてもまだ気づいていないだけと思うようになります。まだ終わっていない。どこかにまだ打つ手があるはずだ。という思考になり知恵を振り絞る力が強くなります。試行錯誤を繰り返し必死で考え抜くことで思いもよらない手段や解決策が浮かんでくるのです。結果として諦めない力が強くなります。打つ手は無限にあるという考え方を身につける。行き詰まった状況は打つ手がないのではなくまだ打つ手を見つけていないだけです。打つ手はすぐ見つかるとは限りません。隠れていて気づいていないだけです。わかりにくくて見落としているだけです。 打つ手は無限にあるという考え方を身につけてください。当たり前の考え方としてしっかり定着させてください。忘れそうなら紙に太字で打つ手は無限にあると書いて部屋の目立つところに貼っておくといいでしょう。毎日目にすることで自然と意識するようになり、無意識の奥まで浸透していきます。打つ手がないと言われてもそんなはずはない。打つ手は無限にあると強気のリアクションを返せるようになってください。絶望的な状況であっても打つ手は無限にあると思えば、暗闇から一筋の光が見えてきます。打つ手は無限にあるという考え方を身につける。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その10。大物のことを英語でスターという。星は真っ暗な中で輝くから美しい。星が明るいところで輝くのは無理があります。周りが明るいと輝きが半減したり見えなかったりします。夜空に浮かぶ星はなぜ美しいのでしょうか。星は真っ暗な中で輝くから美しいのです。夜空が暗ければ暗いほど星は綺麗に輝けます。周りが暗くて孤独に見える星ほどかえって明るさが目立ちます。美しい星に見えるのです。夜空に浮かぶ星を自分に置き換えてみましょう。夢に向かった生活は明るくはありません。少し暗い生活が続きます。静かな時間が増えたり、地味な生活が続いたり、友人関係が希薄になったりです。そうした暗さは夜空と同じです。周りは暗くて寂しく見えますが、だからこそ綺麗に輝けます。深い孤独が明るい輝きへと変わります。大物への条件が整いつつある証拠です。思い出しましょう。大物のことを英語ではスターと言います。つまり星なのです。暗い生活を受け入れる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その11。恥を避けて夢を実現できた人はいない。自分の好きなことをやって食べていける生活は普通羨ましがられるものです。多くの人からいいな、羨ましいなと評価されたり称えられたりします。その対照的は恥です。恥をかくと夢から遠ざかるのではないかと考えがちです。確かに恥は誰でも避けたいと思います。人から侮辱されたり笑われたりするのは気持ちのいいことではありません。しかし恥をかかない人生とはレールに沿った生き方です。世間体や見栄えが良く良い子ちゃんの生き方です。恥を避けた生き方を心がけるなら一切の挑戦はできなくなります。失敗するかもしれないと思うと行動力が乏しくなります。受け身になったり見ているだけになったりするだけです。新しいことに挑戦ができないと本当に大切なことを学べませんし、成長もできません。恥を避けて夢を実現できた人はいません。夢を実現できる人は恥を恐れない人です。恥をかかなければやりたいことはできません。やりたいことをやるためには恥が必要です。他の人が避けるような恥をかいて他の人が得られない学びをどんどん得ていくのです。誰もが恥を避けようとするからこそ、恥をかきに行こうとする人は人並み以上に成長します。夢の実現が加速するのです。恥をたくさんかいてたくさんの学びを得る。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その12。恥をかいても開き直れば体裁が整う。一般的に恥をかくと格好悪いものです。人から笑われたり見下されたりする姿は滑稽です。確かに恥が多い人生を喜ぶ人は少ないでしょう。しかし人生では多かれ少なかれ恥をかきます。しかも夢に向かうほど恥をたくさん経験することになります。恥をかかなければやりたいことはできません。やりたいことをやるためには恥が必要です。誰もが恥を避けようとするからこそ、恥をかきに行こうとする人は人並み以上に成長します。早く夢に近づけます。しかし格好悪いと思える恥も一瞬で体裁を整えられる方法があります。開き直りです。恥をかいて赤面すれば、隠したりごまかしたりしようとせず開き直ってしまうのです。恥をかいた姿も開き直ってしまえば体裁が整います。笑われているから笑わせているに変わります。格好がつくのです。タレントの入れ替わりが激しいテレビ業界で長く生き残り続けられる芸能人がいます。長く生き残り続けられる芸能人は恥をかいて開き直る人です。何かに挑戦したとき成功すればかっこいいですが、失敗しても開き直るため体裁が整います。どんなことでも体裁が整うから、たくさんの出演依頼が舞い込み人気が長く続くのです。恥をかいたら開き直って堂々とする。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その13。アクセルだと思って踏んでいるペダルは実はブレーキではありませんか。人生は車と同じです。アクセルは思い切り踏んでいるのに車が全く前に進んでくれません。エンジンはかかっていますし、車の異常はありません。アクセルの機能が壊れているかのようです。単純なミスが原因でした。アクセルのつもりで踏んでいたペダルは実はブレーキのペダルだったのです。ブレーキを踏んでいるなら前に進まなくて当然です。力を入れるべきポイントが少しずれているのです。自分の夢が実現しない理由もこうした理由の場合が多いのです。アクセルだと思って踏んでいるペダルは実はブレーキではありませんか。夢がありますと言いながら、実際頭の中では正反対を考えていることがあります。お金がありません。失敗が怖いです。恥ずかしいですと夢の実現を妨げることばかり考えています。力を入れるべきポイントが少しずれているのです。実現に向けたことをしているつもりでも、実際は実現しない言い訳ばかりをしている状態です。アクセルとブレーキの踏み間違いと同じなのです。今一度落ち着いて力を入れるべきポイントを再確認しましょう。力を入れるべきはブレーキではなくアクセルです。すなわち力を入れるべきは行動しない言い訳ではなく行動する言い訳です。行動する言い訳に力を入れるとき、ようやく前に進み始めるのです。行動しない言い訳ではなく行動する言い訳に力を入れる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その14。思いは必ず実現する。人間には素晴らしい能力が備わっています。思ったことを実現させてしまう能力です。どんな思いであろうと本当に心から強く思うことができれば必ず実現します。例えば理想の生活があるけれど叶うわけがないよねと思う人は本当に叶いません。叶うわけがないという願いが叶っています。思った通りのことが実現しています。理想の生活がある。きっと叶うよねと思うだけでもまだ足りません。先ほどより前向きな表現ですが、常が甘いです。きっとという半信半疑の表現が含まれています。心の内で叶わないかもしれないという本音があるため、疑いの通り夢が叶いません。もっと断定した強い思いを抱くことが必要です。夢がある。必ず実現する。実現しないはずがないです。 一切の疑いもなく心の底から完全に信じてしまうのです。本当に叶うことを信じ切ることができれば必ず叶います。夢に向けた行動が当たり前になるため、日々理想の実現に向けた行動をするようになります。努力も苦労も恥もあって当たり前と思えるようになります。失敗しても諦めないのが当たり前になります。本当に思いを強く抱けば夢に向かった行動が繰り返されます。時間はかかりますが、ゆっくり理想に近づけます。その結果本当に叶うのです。私たちはこの素晴らしい能力をもっと活用すべきです。素晴らしい能力があるにもかかわらず活用しないのは宝の持ち腐れです。思い描いた理想の通りになります。思いは必ず実現するのです。絶対に夢が実現するという断固たる強い思いを抱く。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その15。お金がかかることを嘆くのではない。お金さえあれば実現できることを喜ぶのだ。なんて高額な商品なのだろう。貧乏人にとっては夢の買い物。このサービスは値段が高すぎる。利用したいけど手が出ない。高額の費用がかかることを嘆く人がいます。商品にせよサービスにせよ価格が高いものは安易に手が出せません。値段が高いがお金がかかるなと嘆くところではないでしょうか。経済的余裕がない人にとってはなおさらです。しかしそれは贅沢な悩みです。お金がかかることに不満があるとき、ちょっと考え方を変えてみてください。お金がかかることを嘆くのではありません。お金さえあれば実現できることを喜ぶのです。お金さえ出せば実現できるだけありがたいと思うこと。海外旅行はお金がかかると嘆かないことです。一昔前は海外旅行をしようにも不可能でした。航海技術が未熟であったり、飛行機が存在していなかったりなど、海外旅行は夢物語という時代がありましたが、今は違います。今はお金さえあれば海外旅行に行けてしまう時代です。お金さえあれば地球の裏側に旅行することすら可能になりました。海外旅行にはお金がかかりますが、お金さえあれば実現できるだけありがたいと思うことです。パティシエのケーキは高いと嘆かないことです。一昔前はパティシエのケーキどころか普通のケーキすらありませんでした。今はお金さえあれば普通のケーキはもちろんパティシエのケーキも楽しめる時代です。お金はかかりますが、お金さえあれば実現できるだけありがたいと思うことです。パソコンが高くて買えないと嘆かないことです。昔はパソコンどころかパソコン自体がありませんでした。いくらお金があろうと世界一のお金持ちになろうと、パソコンがない時代にはどうすることもできません。パソコンの購入にまとまったお金は必要ですが、逆に考えるとまとまったお金さえあれば手に入るのですから、ラッキーな時代です。お金がかかるのは大きな問題ではない。たくさんのお金がかかるのは経済的に厳しいことかもしれませんが、お金さえあれば実現できるだけありがたいと思うことです。そしてそれが実現できるようになった今の時代を喜ぶことです。お金は夢を叶える道具です。不便を減らしたり便利を増やしたりできます。現代は物やサービスに溢れた時代となり、お金で実現できることが増えました。お金で全てを実現できるわけではありませんが、ほとんどのことを実現できてしまうでしょう。お金がかかることを嘆くより、お金さえ出せば実現できることを喜んだ方が豊かな生活を実現できます。大きな悩みに思えますが、お金さえ出せば実現できるだけありがたいと思うことです。お金がかかるのは大きな問題ではないのです。お金がかかることを嘆くのではなく、お金さえ出せば実現できることを喜ぶ。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その16。たくさん経験できることは人生を豊かに生きること。人生では挑戦なるのみ。感動を味わうためには二面性が必要です。片方だけではなく両方を知ることで初めてバランスが取れます。明るいからこそ闇の恐ろしさを知ることができます。真っ暗な闇の中だからこそ光の感動を知ることができます。これが二面性です。まだまだあります。絶望を経験するからこそ希望の大切さがよくわかります。希望のある人生だからこそ絶望の恐怖を感じます。孤独を感じるからこそ人の心の温かさに感謝できます。多くの人の中にいるからこそ孤独の大切さも知ることができます。知らないことがあるから分かった時の喜びを知ります。分かることが多くなればなるほど知らないことが貴重に思えてきます。人生は二面性なのです。成功と失敗があるのではありません。成功も失敗もどちらも貴重な体験です。両方を知ることで人生をより深く味わえます。挑戦という意味では成功も失敗もどちらも同じなのです。自分の成長につながる経験です。たくさん経験するに越したことはありません。たくさん経験ができるほど様々なことが味わえます。たくさん経験できることは人生を豊かに生きることです。挑戦なるのみです。希望も絶望も感動も失望も成功も失敗もどちらも必要なのです。たくさんの挑戦をして人生の二面性を体験する。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その17。スランプになれるのは上位3割。残りの7割はスランプ前に脱落する。スランプになったら喜んでください。スランプになるのは名誉なことです。立派なことであり幸せなことです。スランプとは一時的に調子が出ない状態のことを言います。これまでは努力量に応じてスキルが伸びたり結果が出たりしていましたが、スランプになるとそれが止まります。階段の踊り場のようなものです。成長曲線が急に平坦になり、ほとんど伸びがなくなります。停滞の状態が続き、限界に達したような錯覚を覚えるでしょう。大きな壁にぶち当たったように感じて、本当に超えることができるのだろうかと悩みます。どれだけやってもスキルが伸びなかったり結果が出なかったりして思い悩むことになるのです。しかしここで気づいてほしいことがあります。本来スランプになれるのは喜ばしいことです。スランプにすら行き着くことなく終わる人が大勢いるからです。スランプを経験できるのは上位3割。世の中を見てください。スランプにすら行き着くことなく終わる人が大勢います。途中で飽きてやめてしまったり、少しでもつまずくと簡単に諦めたりします。全体の7割がスランプに行き着くことなく終わります。大げさな数字ではありません。これが現実です。スランプになったということは上位3割に入っているということです。これを喜ばしいと言わずして何と言うのでしょう。スランプになった時点で優秀です。選ばれし者だけが経験できる世界です。成長が停滞していて厳しい状況かもしれませんが、まずそこまで到達できたことを誇らしく思ってください。自分の継続的な努力に自信を持ってください。スランプになったらついに上位3割まで来ることができたということです。日頃の成果が出ているねと万歳しましょう。 スランプになるのは喜ばしいことなのです。スランプは順調な成長過程をたどっている証拠。スランプになると慌てますが落ち着いてください。スランプは成長過程では必ず起こることです。成長のプロセスの一部です。ある意味で順調と言えます。順調な成長過程をたどっている証拠だからです。スランプ祝いをしよう。スランプになったらスランプ祝いをしましょう。めでたいのは事実ですから何か祝っておく方がいいでしょう。個人的に祝うのもよし。みんなで祝うのもよし。スランプになったら喜んでください。上位3割に入った。努力してきた証拠だね。これからも可能性があるね、と考えることです。いつかスランプを抜け出せる日がやってくる。一つ言えることがあります。いつかスランプを抜け出せる日がやってくるということです。永遠にスランプが続くことはありません。普段通り淡々と仕事をこなしましょう。ペースは落としてもいいのでやるべきことを淡々と続けましょう。成長が止まったように感じていても諦めず前に向かっていればいつか脱する日がやってきます。スランプになったらスランプ祝いをする。スランプになったら上位3割に入ったと考えて喜ぶ。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その18。部屋に引きこもっていても自分で稼いでいるなら立派なビジネスパーソン。世の中には部屋に引きこもることに対して良くない印象があります。現実の人間関係から距離を置き、自宅や自室に長期間引きこもってばかりの人です。確かにいつまでも親の援助に頼ってばかりはよくありません。学校を卒業すれば社会人です。社会人になれば自分で仕事をして稼ぐことが必要です。しかし社会人とはいえ外に出て会社に通う必要はありません。自分の力で稼いでいる状態なら部屋に引きこもることは悪いことではありません。驚くべきは部屋に引きこもれるという事実です。部屋に引きこもることができるのはもはや才能です。世の中には部屋に閉じこもれない人もいます。部屋でじっとしていると不安が大きくなり気が狂ってしまう人もいます。人と会話がないと寂しくて涙が止まらない人もいます。人間関係を立っていても平常心でいられるのはすごいです。誰でも簡単に真似できることではありません。それは障害ではありません。才能です。世の中には様々な人がいます。自分の性格や素質に合わせて仕事をすればいいのです。外に出たくなければ部屋で引きこもってできる仕事をすればいいだけです。世間の偏見に振り回されないことです。時代は変わりました。今はインターネットがある時代です。インターネットがあれば世界を相手に仕事ができます。コミュニケーションが苦手ならメールを使えばいいのです。世の中には部屋に引きこもっているにもかかわらず大きな仕事でしっかり稼いでいる人がいます。自分の力で仕事をして収入さえあれば堂々としていいのです。部屋に引きこもっていても立派なビジネスパーソンです。引きこもれる才能を生かして仕事をする。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その19。世の中にあるほとんどの壁は実はドアノブのないドアばかり。自分の信じる道を歩んでいるとある日壁にぶつかります。壁は壁です。どうやらこれ以上先には進めないようです。ここが限界か。引き返して別の道を歩むしかないのかと諦めそうになります。分厚くて高い壁が立ちはだかっているとどうしようもありません。しかしちょっと待ってください。本当に壁でしょうか。壁に見えるからとはいえ必ずしも壁とは限りません。ドアにはドアノブがあるという先入観がありませんか。とんでもありません。壁に見えて実はドアなのです。世の中にはドアには見えない壁がたくさん存在しています。ドアノブがないから壁に見えるだけです。自分の力でドアノブを作ってみましょう。力を加えると壁はガラガラと開きます。それだけです。ほとんどの人が壁を見てすぐ諦めます。行き詰まって諦めるのではありません。壁に見えるけれど実はドアノブのないドアなのだろうと思って可能性を信じるのです。世の中にあるほとんどの壁は実はドアノブのないドアばかりです。諦めずに工夫すれば大抵は開くようになっているのです。壁に突き当たったらドアノブを作ってドアにする。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その20。夢につながる道が真っ暗でもゆっくり着実に進む方法がある。夢に向かう道は必ずしも明るく照らされているとは限りません。薄暗い道もあるでしょう。中には真っ暗な道も存在します。明かりが一つもない何も見えない道です。進もうとしている道が本当に道なのかさえわかりません。見えないと対処できないと思うでしょう。真っ暗な道は進みようがないと思われます。しかし進むことができるのです。真っ暗で何も見えないときは手探りです。手を前にやりながら抜き足差し足忍び足でゆっくり進みます。体全身の神経を研ぎ澄ませます。感覚や感を頼りにしながらゆっくり進んでいきましょう。手探りをしていけばたとえ真っ暗な道でも危険ではありません。進むスピードこそ速くはありませんが着実かつ安全に進めます。できるだけそこら中を歩き回ってみましょう。いろいろなところの可能性を探ってみます。しばらくすると影に隠れていたほのかな明かりを発見するでしょう。次の新しい道が明るく見えてくるのです。真っ暗な道は手探りをしながら進む。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その21。転んでも起き上がって走り始める姿は一番になるよりかっこいい。短距離走で最も注目が集まるのはやはり一番でゴールした人です。最も足が速い選手が最も目立ちます。最も注目が集まります。短距離走に限らずマラソンのような長距離でも同じです。しかし稀に一番でゴールした人より注目が集まる場合があります。走っている途中つまずいて転んだ選手が出た時です。速く走っているほど勢いがあるので激しく転んでしまいます。痛みで苦しそうです。その瞬間どよめきが起こり一番で走っている人より注目が集まります。つまずいて転んだ時は注目を集めるチャンスです。転んでも起き上がりもう一度走り始めるのです。たとえ一番になれなくても諦めずに走り始めると多くの人から頑張れと応援されます。その姿に感動します。カメラは一番より転んだ人に向けられます。一番でゴールした人よりかっこいいのです。転んでも起き上がり一番目立ってかっこよくなる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その22。見逃し三振より空振り三振の方が納得できる。野球の中継を見ていると三振でアウトになるケースがあります。 三振で悔しがる様子を見ているとあるパターンに気づきます。選手がくよくよ悔しがるのは空振り三振の時ではありません。思い切りバットを振って球が当たらなかった時は仕方ない、やられたという表情をします。残念そうですが不思議と足取りは軽い、やるだけのことはやったという納得のいく表情があり、さっと気持ちを切り替える様子が見られます。本当に悔しがっているのは見逃し三振の時です。見逃して三振になった後、バッターは不満げな表情を浮かべます。顔をかしげて納得のいかない悔しそうな表情をするのです。こんなことなら思い切りバットを振っておくべきだった、そんな心の声が聞こえてきます。悔しい気持ちを引きずっていて、なかなか気持ちを切り替えられないでいるのです。人生でも同じです。チャンスが急にやってきた時どうするかです。いけると思うことでもうまくいく保証はありません。しかしたとえうまくいかなくても行動すれば悔いはありません。空振り三振でもやるだけのことはやったという達成感があります。アクションは起こしたという事実が残るので、結果は出せなくても最低限自分の行動に納得できます。納得できないのはチャンスを見過ごしてしまった時です。失敗を恐れて行動できなかった時、悔いが残ります。こんなことなら思い切って行動するべきだったと行動しなかった自分を悔しがるのです。野球は人生を語っているのです。見逃し三振より空振り三振に価値を置く。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その23。起き上がりこぼしは夢を追いかける人の理想を描いたおもちゃだ。起き上がりこぼしを知っていますか？傾けたり倒れたりしてもすぐ起き上がるようにしただるまなどの形をした日本のおもちゃです。すぐ起き上がる秘密は重りです。人形の底に重りがあるため傾いたり倒れたりしてもすぐ垂直に起き上がるのです。何度倒してもすぐ起き上がります。起き上がる様子が面白いなとのんきに見ている場合ではありません。この起き上がりこぼしの動きはまさに夢を追いかける人の理想なのです。何度失敗しても屈せず奮起して立ち上がります。何度倒れてもすぐ起き上がる精神を学ぶのです。子供向けのおもちゃですが、見方によっては大人向けでもあります。深い意味が込められたおもちゃです。夢に挫折しそうになったら起き上がりこぼしを思い出しましょう。起き上がりこぼしを見ていると元気が出てきます。忘れかけていた大切な生き方を思い出させてくれるのです。起き上がりこぼしのような人間になる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その24。変な人と言われるのはきちんと夢に進めている証拠。自分の夢に向かっていると周りの人からある言葉をかけられるようになります。変な人です。自分が仲間外れにされているようです。少し侮辱されているようにも聞こえます。だんだん不安になりますね。大丈夫です。夢に向かっている姿が他の人から見て変な様子に見えるだけです。変な人と言われるのはきちんと夢に進めている証拠です。それだけ他の人とは差をつけることができています。夢のない人に夢のある人の気持ちはわかりません。理解されなくてもいい。変な人だと言われてもいいという覚悟が大切です。その覚悟があれば夢に向かうスピードがますます速くなります。理解されなくても勇気を持って歩み続けることです。むしろもっと変な人になってやろうと思うくらい必死になりましょう。変な人というのは普通の人との違いがどんどん大きくなっているということです。どんどん夢に近づいています。両手を挙げて万歳です。その調子で進んでいけばいいのです。変な人と言われることは不快ではなく快感なのです。変な人と呼ばれるようになる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その25。夢に向かって全力で行動すれば何もしていないねと言われるもの。夢に向かって全力で突き進んでいると周りの人から意外な批判をされることがあります。何もしていないねです。心外な言葉です。自分としては夢に向かって全力を出しているつもりですが、周りからは止まっているように見えるのです。大丈夫です。そういうものです。高速で回転しているプロペラと同じです。ヘリコプターのプロペラが高速で回転すると動きが目で追えなくなります。消える、もしくは止まっているように見えます。同じ状態です。何もしていないじゃないかと言われるのはかなりのスピードで行動できている証拠です。もはや相手からは動きが目で追えなくなっています。むしろ行動できているねと言われる方がよくありません。プロペラの時と同様、中途半端な勢いの時は動きがよく見えます。よく行動しているねと言われているうちはまだまだです。何もしていないねと言われるまでもっと量やスピードを意識して行動しましょう。周りから見て消えたり止まっていたりする様子に見えるくらいでちょうどいいのです。周りから見えなくなるくらい行動する。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その26。あらゆる成功はうさんくさいと言われる道を通る。夢に向かって頑張っているとある不快な一言を言われることがあります。うさんくさいです。うさんくさいとはどことなく怪しくて疑わしい印象があるという意味です。少なくとも気持ちのいい一言ではありません。詐欺を働くつもりはなく真面目に取り組んでいることをうさんくさいと言われたら誰でもムッとするでしょう。信用されないと否定されているように感じます。残念な気持ちになって落ち込んだり悲しんだりする人もいるでしょう。バカにされたように感じ、モヤモヤした気持ちに苦しむことも多いはずです。しかし安心してください。あらゆる成功はうさんくさいと言われる道を通ります。成功者もうまくいく前はうさんくさい人と言われていました。大企業も小さな会社だった頃はうさんくさい会社と言われていました。優れた商品もヒットする前はうさんくさい商品と言われていました。社会的に十分認知される前はうさんくさいと言われるオンパレードです。どんな成功も一度はうさんくさいと言われる道を通るのが宿命なのです。うさんくさいと言われたら喜ぶことです。悪口ではなく褒め言葉です。どことなく怪しくて疑わしい印象があるという意味ですが、少なくとも注目には値すると認められています。まだ実績と信用が足りていないだけです。大きな特徴があって目立っていますが、まだ社会的認知が不足しています。うさんくさいと言われたらムッとせず、そのまま努力を継続しましょう。めげず腐らず諦めない。自分がやるべきことにひたすら集中です。コツコツ実績を積み上げ、少しずつ信用を高めていきましょう。信用を積み上げるには時間がかかります。うさんくさいという声が大きくなったら耳を塞げばいいことです。真面目に取り組んでいる自負があるなら調子よく進んでいると判断して OK です。あまり深く執着せず、そのままの調子で進めていきましょう。うさんくさいことに実績と信用が加われば、いずれうさんくさいと言われなくなります。社会的認知はある一線を越えた時から爆発的に広がります。 うさんくさいと言われていた頃を懐かしくさえ思うでしょう。うさんくさいと言われるのは成功に向けて順調という証なのです。うさんくさいと言われたら成功に向けて順調と判断して喜ぶ。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その27。孤独と孤立の違いをきちんと区別する。夢の実現には一人になる時間が必要です。一人で考えたり行動したりするからこそ得られる学びや成長が独り占めできます。成長が促されます。さて、一人の時間が大切にしようとするとき、よく起こりやすい過ちがあります。孤独のつもりが孤立になるケースです。孤独と孤立は意味が似ていますが違います。孤独とは何でしょうか？孤独とは、志などを同じくする人や精神的つながりのある人がいなくて一人になることです。決して人間関係を断とうとしているわけではありません。志や精神レベルの違いなどから仕方なく一人になってしまう状態です。孤立とは何でしょうか？孤立とは人間関係から離れて助けもなく一人だけ存在することです。人とのつながりを嫌がり、闇雲に人間関係から距離を置いている状態です。一人になる点は同じですが、原因やプロセスが違うのです。夢の実現に必要なのは孤立ではなく孤独です。夢を追いかけるときの一人の時間は学びや成長があり、有意義な時間が過ごせます。気をつけたいのは孤立です。とにかく一人にさえなればいいと思い込み、闇雲に人間関係を切ろうとするのは NG です。一人の時間は必要ですが、完全に人間関係を断つのはやりすぎです。それは孤独ではなく孤立です。一人の力での実現には限界があります。本当に一人だけの状態になると人からの助けが得られなくなります。夢の実現には多くの人の力が必要です。多くの人間関係を大切にすることで多くの協力が得られ、夢が実現できるのです。孤独になっても孤立しないようにする。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その28。どんなに雨が強くても分厚い雲の上には晴天が広がっている。雨の日に飛行機に乗るといつも驚かされることがあります。雨の日は分厚くて黒い雲が空に浮かんでいます。飛行機が離陸して雲に近づくにつれて雨や風も強くなり飛行機がよく揺れるようになります。大丈夫かな？墜落しないかな？と不安になります。しかし分厚い雲を突き抜けた瞬間、驚きの光景が広がります。大雨を降らせていた分厚い雲の上には雲一つない美しい晴天が広がっているのです。一転して飛行機の揺れが収まり安定飛行になります。美しい世界で天国にいるかのようです。夢に向かう人生もこれと同じです。夢に向かうほど風当たりが強くなります。世間からの反発や中傷などがひどくなります。やめた方がいいのではないかと諦めそうになることもあるでしょう。もっと近づくのです。もっともっと近づいて貫くのです。貫いたとき景色が一転します。どんなに分厚い雲でも雲の上には晴天が広がっているように、どんなに風当たりのひどい夢でも貫けば風当たりがなくなります。世間において出る杭は打たれやすくなりますが、出過ぎた杭は打たれなくなります。そうなるくらいまで夢を貫くことが大切です。風当たりが強いから逃げるのではありません。風当たりがあるならなくなるまで貫くのです。世間からの風当たりがなくなるまで夢を貫く。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その29。トップランナーになるのは足が速い人ではない。諦めずに走り続けた人だ。夢に向かって努力する日々を繰り返します。スタートし始めた瞬間は大勢の人がいて競争も激しい状態です。同じ夢に向かう人が多く、競争も対立もひしめき合います。競争や対立もあるとなおさら力を消耗します。いくら走ってもなかなか実現しません。しばらくすると疲れた。限界だ。もう諦めようと思い数人が棄権し始めます。なかなか結果が出ない状態が続けば諦める人も出てきて当然です。しかしそうなってからが正念場です。人生は意地悪です。人生はわざとなかなか結果が出ない状況を作ります。走る本人の気持ちがどれだけ熱いのか確かめているのです。諦めず走り続けるのです。疲れて立ち止まることはあっても体力が回復すればまた走り続けます。ゆっくり走るため最後尾になってしまうかもしれません。最後尾になってもいいですから走り続けます。そうしているうちに多くの人が次々と棄権します。すると奇跡が起こります。気づけば自分だけが走っている状態になるのです。最後尾でしたがいきなりトップランナーです。他に走っている人もいなくなれば競争がない状態になります。人生でトップランナーになる人は足が速い人ではありません。走り続けた人です。足が遅くてもいいので諦めずに前に進み続けることが大切なのです。夢に向かって諦めずに走り続ける。夢を諦めない力が湧く30の言葉。その30。夢はある日突然実現するもの。あるところに金塊を掘り当てる夢を持つ人がいました。事前に慎重な調査をして金塊のある場所を突き止めました。その場所を毎日欠かさず一生懸命に穴を掘りました。しかしいくら掘っても何も出てきません。おかしいな。場所は間違いないはずなのに。毎日諦めずに掘り続けますが一向に何も出てきません。1年が経ち、3年が経ち、5年が経ちました。さすがにこれだけ掘っても出てこないのは変です。不安になります。場所が間違っているのだろうか。それでも彼は諦めずに掘り続けました。ついに10年も経ちました。10年経ってもまだダメでした。ずいぶん年を重ねました。白髪も増え、シワも増えました。自分の生き方に自信がなくなりそうです。なんとそれでも彼はまだ諦めませんでした。10年と1日目のことです。かつ、スコップの先に妙な手応えを感じました。金塊です。10年と1日目にしてようやく金塊を掘り上げることができました。長年の苦労がようやく報われ、その日を境に大金持ちです。人生が一転しました。努力が報われるのはじわじわではありません。ある日突然です。金塊を掘り当てるかのようにある日突然報われ、人生が一転します。夢に向かう道が間違いなければ自分を信じて諦めずに掘り続けることです。3年でも5年でも諦めずに続けます。最低でも10年は続けることです。10年と1日目に奇跡が起こるのです。10年と1日目の奇跡を信じる。夢を諦めない力が湧く30の言葉。まとめ。その1。夢を見るより叶える行動をする。その2。人生をもっとわがままに生きる。その3。 私の夢を私の進路と書き換える。その4、うさんくさいと言われたら成功に向けて順調と判断して喜ぶ。その5、自分の夢を即答できるようにしておく。その6、世の中は甘くないという言葉は励ましだと解釈する。その7、孤独になっても孤立しないようにする。その8、問題のある人と呼ばれる覚悟を持つ。その9、変な人と呼ばれるようになる。その10、暗い生活を受け入れる。その11、恥をたくさん書いてたくさんの学びを得る。その12、恥を書いたら開き直って堂々とする。その13、行動しない言い訳ではなく行動する言い訳に力を入れる。その14、絶対に夢が実現するという断固たる強い思いを抱く。その15、好きなことに関係している道はためらわずに進んでいく。その16、たくさんの挑戦をして人生の二面性を体験する。その17、食事はガソリンだと考える。その18、引きこもれる才能を生かして仕事をする。その19、壁に突き当たったらドアノブを作ってドアにする。その20、真っ暗な道は手探りをしながら進む。その21、転んでも起き上がり一番目立ってかっこよくなる。その22、見逃し三振よりバットを振って三振になる人生を送る。その23、起き上がりこぼしのような人間になる。その24、使っている道具に慣れてくればさらに質の高い道具に変える。その25、周りから見えなくなるくらい行動する。その26、イライラして怒鳴ろうとした時ににっこりする。その27、病気で寝込んだら潔く休む。その28、世間からの風当たりがなくなるまで夢を貫く。その29、夢に向かって諦めずに走り続ける。その30、10年と1日目の奇跡を信じる。